皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。今週も最新の全固体電池関連ニュースをお届けします。トロイさん、今週はどんな動きがありましたか？
はい、スージーさん。今週は全固体電池の実用化に向けた進展が多かったです。材料市場を牽引する商業化マイルストーンのレポート。アノードフリーセルと全固体電池の性能比較。全固体ナトリウム電池向けの柔軟な電解質開発。中国での量産化課題と進展。そして高性能全固体電池の少量生産開始といったニュースが特に目を引きました。
なるほど。今週は特に量産化や実用化に向けた具体的な動きに焦点が当たっているようですね。これらのニュースから、全固体電池の現在の開発段階や今後の市場動向についてどのような視点で分析していけばよいでしょうか？
そうですね。今回は研究開発の成果だけでなく、サプライチェーンの確立、製造プロセスの互換性、そして実際の自動車メーカーとの連携といった商業化に向けた具体的な進展と課題に注目していきましょう。特に中国市場の動きが全体に与える影響も重要なポイントです。
わかりました。材料から生産、そして市場投入まで、全固体電池の未来を形作る重要な要素に注目するわけですね。では詳しく見ていきましょう。今週最初のニュースは、フォーチュンビジネスインサイツが発行した全固体電池材料市場に関するグローバル調査レポートですね。このレポートからはどのようなことが読み取れますか？
はい、スージーさん。このレポートは2026年時点の全固体電池材料市場を分析しており、商業化に向けた具体的なマイルストーンが将来の材料需要を強く牽引していると指摘しています。具体的には、メルセデス・ベンツとファクトリアルによる試験車両、トヨタと日本の経済産業省、略してNEDOが支援する生産計画、そしてサムスン SDI の2027年までの量産ロードマップなどが挙げられています。
それらの動きが材料市場に影響を与えているということは、研究室レベルの段階から次のフェーズに移行しているということでしょうか？
まさにその通りです。市場の焦点は、ラボスケールでの材料検証から、工業スケールでの材料生産とプロセス開発へと明確にシフトしているとレポートは強調しています。これは、安定したサプライチェーンの確立、効率的な処理方法の開発、そして信頼性の高い認定プロセスの重要性が増していることを意味します。電気化学的性能だけでなく、製造プロセス全体の準備状況が、全固体電池の普及における成功要因として極めて重要であるとされていますね。
なるほど。量産化するためには、性能だけでなく、サプライチェーンや製造プロセス全体の準備が不可欠ということですね。企業は今後どのような動きをしていくと見られますか？
企業は今後、材料メーカーとの連携を強化し、安定供給体制の構築に注力するでしょう。また、製造コストの削減と生産効率の向上のため、革新的な製造技術の開発や既存プロセスの改良も加速すると考えられます。特に、自動車メーカーとの共同開発は、実際の車両への搭載に向けた技術適合性を高める上で、引き続き重要な戦略となります。
実際の市場投入に向けて、具体的なステップが踏み出されていることがよくわかりますね。続いてのニュースは、パッドスナップエウレカが発行したアノードフリーセルと全固体電池の性能比較分析レポートですね。このレポートからは何が明らかになりましたか？
はい、スージーさん。このレポートは、アノードフリーセルと全固体電池という次世代バッテリー技術の2つのアプローチを比較分析しています。全固体電池は、優れた安全性と高いエネルギー密度を実現するため、セラミック、ポリマー、複合材料といった多様な固体電解質が開発されています。
全固体電池が高い安全性とエネルギー密度を実現するために、具体的にどのような技術的進展があるのでしょうか？
特に注目されるのは、LG エナジーソリューションの研究です。彼らはガーネット型リチウムランタンジルコン酸化物、略して LLZO を固体電解質とリチウム金属アノードを組み合わせた全固体電池技術で、研究室条件下ではありますが、400Wg/kg を超える非常に高いエネルギー密度を達成しています。これは、既存のリチウムイオン電池の約2倍にあたる数値で、 全固体電池の大きな潜在能力を示唆するものです。また、可燃性の液体電解質を使用しないため、熱暴走のリスクを大幅に低減できる点も大きなメリットです。
400W/kg を超えるエネルギー密度というのは、EV の航続距離を大きく伸ばす可能性を秘めているということですね。企業はこの成果をどのように生かしていくのでしょうか。
LG エナジーソリューションのような企業は、この基礎研究の成果をいかにして量産化技術へとつなげるかが今後の焦点となります。具体的には、固体電解質の製造コスト削減、電極と電解質の界面抵抗の低減、そしてサイクル寿命のさらなる向上などが課題です。この高いエネルギー密度は、特に EV 市場において、消費者の航続距離への不安を解消し、全固体電池の普及を大きく後押しする可能性があります。
研究室レベルでの素晴らしい成果が、着実に実用化へと近づいているのを感じますね。次はどんなニュースですか？ MDPI に掲載された全固体ナトリウム電池用フレキシブル電解質に関する論文ですね。ポリエチレングリコール、略してペグ、ネットワークをベースにした電解質とのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい、スージーさん。この論文では、資源が豊富で低コストなナトリウムイオン電池に焦点を当て、その全固体化に向けた柔軟な電解質が開発されたと報告されています。従来の固体電解質は硬く、充電放電による電極の体積変化に適応しにくいという課題がありました。このペグネットワークベースの電解質は、その柔軟性でこの課題を解決しようとするものです。
柔軟な電解質には、どのようなメリットがあるのですか？
最も大きなメリットは、電極の体積変化に効果的に追従できる点です。これにより、電極と電解質の界面剥離を防ぎ、電池の劣化を抑制できます。開発された NPC1000%クロラートナトリウム電解質は、80C で 0.3 ミリシーメンスごとセンチメートルのイオン伝導度を示し、2000時間もの長期間にわたる対象メッキ、剥離試験で安定した界面挙動を実証しました。これは、デンドライト形成の抑制にもつながり、電池の長寿命化に大きく貢献すると期待されます。また、電池組み立て時の耐衝撃性向上にも寄与します。
長期的な安定性と柔軟性を両立できるのは、実用化に向けてとても重要ですね。この技術はどのような分野で活用されそうですか？
ナトリウム資源はリチウムよりも豊富で安価なので、この技術は特に低地型エネルギー貯蔵システムや、コスト感度が重要な輸送機器、例えば都市内の配送車両など、多岐にわたる応用分野でナトリウムイオン電池の競争力を高める可能性があります。今後は、より広い温度範囲での性能向上や、大型電池への適用に向けたスケールアップ研究が焦点となるでしょう。
安全で低コストな電池の実現に向けて、着実な進展が見られるのは良いニュースですね。続いては、もう一つ注目のニュースがありましたね。中国のCIBF2026展示会からの報告で、中国の全固体電池開発の課題と進展についてですね。
はい、スージーさん。この報告からは、中国の電池業界が全固体電池の量産化に挑む中で、依然として多くの課題に直面しつつも、具体的な進展を見せている状況が伝わってきます。例えば、ピュアリチウムニューエナジーは500MWh の生産ラインを稼働させ、ゴーションのハイブリッド元液電池は自動車メーカーから設計承認を得ました。
500MWh の生産ライン稼働や設計承認は、量産化に向けて大きな一歩に見えますが、まだ課題も多いということでしょうか？
その通りです。これらの進展は重要ですが、ギガワットアワースケールでの本格的な量産にはまだ距離があるというのが業界の見方です。特に、固体電解質の製造コスト、電極と電解質の界面抵抗の低減、そして大規模生産における品質と安定性の確保といった共通の課題が浮き彫りになっています。しかし、興味深い動きとして、シノマサイエンス&テクノロジーが、既存の液系リチウムイオン電池製造ラインと互換性のある20マイクロメートルの硫化物固体電解質膜を発表しました。
既存の液系ラインと互換性のある固体電解質膜、ですか？それが量産化において鍵となるというのはなぜですか？
既存の製造インフラを活用できるということは、設備投資を大幅に抑制し、 量産効率を向上させる可能性を秘めているからです。全固体電池の商業化には、新しい材料の開発だけでなく、いかに製造プロセスを効率化し、コストを削減するかが非常に重要になります。この互換性のある膜は、そのハードルを下げる画期的なアプローチと言えるでしょう。中国市場の動向は、世界のバッテリー業界における全固体電池の発展を占う上で、今後も引き続き注視されるでしょう。
技術革新だけでなく、製造プロセスの効率化も量産化には不可欠なのですね。次はどんなトピックでしょうか。中国のガンフェンリチウムが、高性能全固体電池の少量生産を開始したというニュースですね。具体的な性能はどうなのでしょうか。
はい、スージーさん。ガンフェンリチウムは、エネルギー密度500ワット時パーキログラムを達成する時間ペアアワーのリチウム金属全固体電池の少量生産を開始したと発表しました。これは非常に高い性能で、EV の航続距離を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。さらに、同社の400ワット時パーキログラムの電池は、1100サイクルを超える高い耐久性も実証しています。
500ワット時パーキログラムというのは、本当に素晴らしい数字ですね。耐久性も十分で、これは実用化に向けて大きく前進していると言えそうですね。ガンフェンリチウムは、すでに自動車メーカーとの連携も進めているのでしょうか。
はい、その通りです。ガンフェンリチウムは、すでにテスラ、フォルクスワーゲン、ヒョンデといった世界的な自動車メーカーと主要な EV バッテリー材料の供給契約を結んでおり、その技術力と信頼性が認められています。同社はシリコンベースとリチウム金属アノードの両方のアプローチを追求しており、多様な性能要件に対応できる柔軟性も持っています。
中国国内でも全固体電池の試験的な搭載が進んでいると聞きましたが、そのあたりの状況はどうですか？
ええ、中国の全固体電池セクターは2026年に加速しており、ドンフェンモーターはすでに350ワット時パーキログラムの全固体電池を搭載した車両の極寒試験を開始しています。また、チャンガンオートモービルは2026年に400ワット時パーキログラムの全固体電池を車両に試験的に搭載する計画です。ガンフェンリチウムの今回の成果は、中国がこの分野で世界をリードする存在になりつつあることを示唆しています。
量産化と実際の車両への搭載が、もうすぐそこまで来ているように感じられますね。
今週は、全固体電池の商業化が着実に進んでいることを示す具体的な動きが多数報告されました。特に、材料開発から量産プロセス、そして最終製品への搭載に向けた具体的なステップが踏み出されている点が注目されます。
そうですね。研究開発の成果だけでなく、サプライチェーンの確立や製造プロセスの効率化、そして自動車メーカーとの連携といった実用化に向けた包括的な取り組みが加速していることがよくわかりました。中国企業の動きも今後の市場を大きく左右する要素になりそうですね。
はい、全固体電池が夢の電池から現実の電池へとその姿を変えつつあることが今週の各ニュースから強く感じられましたね。
今日もトロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。また来週。